こんにちは、ハルトです。ナインナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。庵野隆弘の 1% の革命ビジネス暮らし民主主義をアップデートする未来戦略は、 AI エンジニアであり SF 作家でもある著者が、技術と制度設計を結びつけて日本社会の再起動を構想する政策提案型のノンフィクションである。中心にあるのは、社会を変えるのは多数派の合意が完成した後ではなく、最初に新しい実験へ踏み出す 1% の人々だという考え方である。本書は東京都知事選で注目されたマニフェストの延長線上にあり、東京を起点に産業、教育、医療、防災、行政民主主義をどう更新できるかを扱う。特徴は理念だけでなく、 AI による市民の声の可視化、行政の透明化、デジタル民主主義の実装といった技術的手段を含めて論じる点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 1% の挑戦を社会変革の起点に置く設計思想。本書の核となる 1% という概念は単なる少数派例算ではなく、社会変化がどのように始まるかについての実践的な仮説である。著者は、最初から全員の合意を得ることを前提にすると制度も産業も変化の速度に追いつけないと見る。そこで重要になるのが、限られた範囲で新しい方法を試し、成果を検証し、広げられるものを社会に実装していく発想である。この考え方はスタートアップ的な試行錯誤と公共政策の接続を意図している。さらに 1% には、少数の人間の行動だけでなく、わずかな技術的改善が大きな制度変化を生むという意味も含まれる。 AI やデジタルツールは万能薬ではないが、意思決定、情報収集、行政手続きの摩擦を下げることで、従来は動かなかった領域に変化の余地を作る。本書の独自性は、この小さな実験を社会全体の更新戦略として位置づける点にある。次に、AI を起点に東京から日本の産業と行政を更新する構想。本書では、東京を単なる自治体ではなく、日本全体の課題解決を先行実装する実験場として捉えている。AI を起爆剤にして、行政サービスや都市運営を改善し、その成果を全国へ広げるという構図である。ここでの AI 活用は、業務効率化だけに限定されない、人手不足、財政制約、産業競争力の低下といった複合的な問題に対し、データ処理、需要予測、意思決定支援を組み合わせることで、新しい市場を生み出す可能性が論じられる。重要なのは、技術導入を目的化せず、暮らしの利便性や経済の生産性に変換する視点である。行政が新技術を受け身で調達するだけなら変化は限定的だが、政策課題を明確にし、民間の創意や実証実験を取り込めば、都市そのものがイノベーション基盤になりうる。本書は、その方向性を未来予測ではなく、早々訓用意した政策論として示している。さらに、子育てと教育を個別最適化し、多様な学びを支える視点。教育分野で本校が重視するのは、子どもを一律の制度に合わせるのではなく、子どもの特性に応じて学び方を広げることである。 AI やデジタル技術は、学習履歴の把握、教材の調査、支援が必要な児童の早期発見などに活用できる余地がある。ただし、本書の議論は、教育を機械に置き換えるという単純なものではない。むしろ、教師や保護者が子どもの状態をより正確に理解し、限られた時間を対話や支援に振り向けるための補助線として技術を位置づける。世界一の子育て教育環境という目標は大きいが、その実現には待機児童発達特性、家庭環境の学校現場の負担など複数の課題を同時に扱う必要がある。本書の特徴は、教育を福祉政策や人的資本政策から切り離さず、将来の社会参加と経済力を支える基盤として捉える点にある。そして、医療と防災を安心が実感できる公共サービスへ変える発想。本書は、暮らしの安全に関わる領域として、医療と防災にも焦点を当てる。ここでの論点は、制度が存在するだけでは市民の安心には直結しないという点である。医療では、必要な情報やサービスに適切なタイミングでアクセスできるかが重要であり、防災では災害前の備え、発災時の情報伝達、避難後の支援が途切れず機能する必要がある。 AI やデータ活用は、リスクの可視化、資源配分、問い合わせ対応、現場状況の把握などに寄与しうる。特に都市部では人口密度が高く、災害時の混乱が大きくなりやすいため、平時から情報基盤を整える意味は大きい。一方で、医療や防災はプライバシー、責任分担、現場運用の制約が強い分野でもある。本書の議論は、技術を導入すれば解決するというより、技術を使って行政と市民の接点を整え、安心を体感できる仕組みに変える方向を示している。最後に、ブロードリスニングとデジタル民主主義による意思決定の再設計。本書で最も特徴的な論点の一つが、 AI を用いたブロードリスニングとデジタル民主主義である。従来の生産家は、選挙、陳情、パブリックコメントなどに限られがちで、声の大きい意見や組織化された意見が目立ちやすい。 ブロードリスニングは多数の市民の意見を収集し、 AI で論点や傾向を整理することで政策形成に反映しやすくする考え方である。これは単純な多数決ではなく、賛否の二択に収まらない代替案や懸念を見つけるための仕組みとして位置づけられる。行政の透明性を高める議論とも結びつき、意思決定の過程を見える化することで市民が政策を自分ごととして理解しやすくなる。ただし、デジタル参加には利用格差、情報操作、匿名性、説明責任といった課題もある。本書の意義は、それらのリスクを抱えつつも技術で民主主義の回路を増やす可能性を具体的に論じる点にある。結論として、 1% の革命は AI 時代の政策、都市経営、民主主義の更新に関心を持つ読者に向いている。特に技術を社会課題の解決にどう結びつけるかを考えたいビジネスパーソン、自治体関係者、教育や福祉に携わる人、政治参加の新しい形を探る市民に有益である。読者が得られる実用的な利点は、 AI 活用を単なる効率化ではなく、制度、行政、市民参加の再設計として捉える視点である。知的な利点は、少数の実験が社会全体の変化につながるという仮説を都市政策やデジタル民主主義の文脈で検討できることにある。同種の未来戦略本や政策提案本と比べて本書が目立つのは、著者が AI エンジニア、 SF 作、選挙で政策を提示した実践者という複数の立場を持つ点である。そのため、抽象的な国家論によりすぎず、また技術霊算にも閉じない。実装の困難さや政治的合意形成の課題は残るが、技術と公共の接点を現実的に考える入り口として価値がある。ご支援いただける場合は、明日の高弘ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。